この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は6月7日土曜日に水元総合スポーツセンター第1会議室で行われました初心者ダーツ教室に何しろりかがお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、気温は27度ほどと日差しも強く大変暑い一日となりました。初心者ダーツ教室は3日間行われまして、1日目は5月24日そして毎週土曜日に合計3回行われました。私がお邪魔した日は3日目最終日です。午後3時から準備体操とともに開始されまして、講師生徒合計10名が集中力と体力を存分に発揮してダーツを楽しんでいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区ダーツ協会理事の河合さんに初心者ダーツ教室の概要を中心にお話を伺います。初心者ダーツ教室、どういった講座なのか教えてください。
葛飾区にお住まいの方にですね、ダーツをまず知ってもらおうということで、葛飾区のスポーツ協会の方で主催しているその行事になります。で、広報葛飾とか、いろんなところで広く案内をしてダーツというのを知ってもらうということで開いている教室になります。
ダーツ自体の服装、あとルール簡単に教えていただけますか。
そうですね、ダーツは紳士淑女のスポーツと、されているので、服装としてはその襟をつけるとかジーパンは不可とか、そういったちょっとしたドレスコードがあります。あとはマナーを守って楽しく遊んでもらうというところがあるかなと思います。ただ最近はソフトダーツは特になんですけど、お酒を楽しむバーとかで、併設されている場合もあるので、お酒を飲みながら楽しくというところもあるので、よりお互いが楽しくできるように、マナーを守ってもらえるとより楽しめるかなと思います。
今回年齢層どのくらいの方が多かったりしますか。
そうですね、今回の参加者さんは50代60代ぐらいの方が中心になっているかなと思います。
ちなみに健康にいいっていうふうにも聞いたんですけれども、
ダーツ自体は体を使うスポーツの中でも手軽にできるというところがあるかなと、立って投げての中で、あと計算をするところもありますので、ソフトダーツは機械がついているパターンもあって計算をしてくれるんですけども、ハードダーツそういった機能がありませんの で、ゲームとしてはある持ち点から数を減らしていって0点ぴったりを目指すというようなゲームになるので、自分があと何点あって何点を指して残り何点というところを計算していく必要があるので、そういった意味では頭の体操にもなると思います。
矢を取りに行くと歩かなければいけないじゃないですか。ですね、はい、また計算もするということで、はい、頭にも体にも両方ともにってことですね。
はい、頭の体操になると思います。
ダーツを始められたきっかけを教えていただいてもいいですか。
そうですね、私が始めたきっかけは、学生の頃に友達と遊んでた時期はあったんですけども、社会人になって、全然やっていなくて、葛飾区にドンバーがあると、遊びに行ったところ、ダーツがあったので、そこから友達と遊び始めたというのがきっかけです。私は一向にちょっとうまくはならないので、ちょっと、はい、そこは頑張ってもう少しこうちょっと長年やってきてうまくなりたいなとは思いますけども、頑張ります。
葛飾区ダーツ協会について教えていただけますか。
前回東京国体が開かれた時に、葛飾区がダーツというスポーツを選出しています。でそこでダーツというのをもっと根付かせようということで、この協会が発足したと聞いております。それぞれの区ごとに独自のスポーツというのを選出したらしいと。でその中で葛飾区はダーツというのを選んだということで。
じゃあ葛飾区はすごく力を入れてダーツをやっているということなんですか。
そうですね、力入れるというか、その時力を入れようとしたですかね、多分。はい、ダーツ自体もそのオリンピック競技に向けて頑張ろうとか、いろいろそういう話もあるらしいんですけども、どうしても特にソフトダーツの方、ハードもそうなんですけど、ちょっとお酒とね関わりが深いのでなかなか公のところに出づらいというのもあるらしいんですけども、ただプロの選手もたくさんいますし、そういった意味ではダーツ人口は増えてる気がします。ダーツだったり、ビリヤードだったり、屋内でできて手軽にできるというところではいいスポーツかなとは思います。ここのその協会もそうですし、会員さんもそうなんですけど、長く楽しんでる方も、葛飾区ダーツ協会の会員さんの中ではもう80歳を超えるような方も何人もいらっしゃるので、お子様の方はねちょっとダーツというのを正しく扱えるぐらいの年になってから、葛飾区ダーツ協会では小学校4年生から一緒に楽しんでもらおうということでやってますけども、どうしても先端がちょっと尖ってますんで怪我をするとちょっと と危ないというのと、競技の上での高さもあるので、身長が低いと遊びにくいというのもあるので、ただ長く遊べるスポーツかなと思います。障害者向けのダーツ競技というのもあって、車椅子の方がやる時の競技とかも一緒にあります。その時はちょっとダーツの高さの基準があるので、具体にはちょっと下げるんですけど、で私どもも準備をしながらではあるんですけど、そういった方々にも楽しんでもらえるようにということで準備を進めてはおります。昨年のダーツ教室でも一度見学に来られた方もいらして、何かのきっかけにね、少しダーツしてみようかなというふうなきっかけになると嬉しいなと思います。
多様性に富んでいる感覚がありますね。
そうですね。まあ、いろんな方にやっぱ楽しんでもらえる何かのね、その、まあ、ダーツでも他の何かでもいいとは思うんですけど、まあ、それがダーツというのがもし選んでもらえたら、ね、いいかなと思いますんで。
この時間は6月7日土曜日に水元総合スポーツセンターで行われました初心者ダーツ教室の様子を波城理香がお届けしています。では参加されていた皆さんにお話を伺います。
毎週1回ダーツはやっているんですけれども、きちんとした指導いただけるということなので、基本をもう一度やってみようかなと思って参加しました。
はい、こちらで指導を受けていかがですか。
やっぱり基本の投げ方を再確認できるのでいいと思います。
投げ方ってどこがコツとかってありますか。
肘の要するに腕の使い方が何回指導されてもやはりできないんですけど、今回こうやってきちんと指導されるともう一度再確認できるので、
自分のフォームの見直しっていうところです。
そういうことです。でその指導の仕方が本当上手にね、指導していただけるので再確認できます。はい、おかげさまで。
ダーツってここの教室で初めてですか。
そうなんです。私は初めてです。たまたま葛飾の広報というか新聞でダーツの教室があるということで3回じゃあちょっと行ってみようかってちょっと興味があったんで、でもともとも膝が悪くってあまり動いたりするスポーツはできなかったので、ちょっとダーツならじっとしてるからいいかしらと思ったんですけど、で初回やった時にもうちょっと膝に来てしまって、多分立つ時の姿勢だと思うんですよね。今日はちょっと違う感じで頑張ってみようかなと思うんですけども、運動しなくなってからはちょっと長いこと休んでたんで、ちょっと紹介はちょっときつかったかなっていう感じですかね。
今日も3回目でだいぶ
先週は雨でちょっとこれなく今日2回目2回目で最後
今後やってみたいと思いますか。
なんかねちょっと興味はすごくあって、でもただこの爆弾膝に抱えてるんで、こっちの方がうまいことおとなしくしてればやりたいなと思って。
このダーツ教室が初めてのダーツですか。
あ、じゃなくてこちらの方と一緒で、隣のオール水元で毎週金曜日やってて、前も出たんですよね。この前はもっと人数生徒いっぱいいたんですけど、今回なんかどういうわけか少なくてちょっとハードですね
順番が回ってくるっていう
順番が回ってくるのもねあるしね。
何きっかけで始められたんですか。
前からなんかやりたいなとは思ってたんだけど、なんか葛飾区の広報で一番最初に出たのがここじゃなくて、青戸にあるところのダーツ教室、初心者教室、それにのハガキで申し込んで当たったので、そこに行って、そこからなんか最後にいろんなところでやってますっていうのをいただいて、それで違うところで最初やってたんですけど、そこちょっと狭くて、でここもあるって聞いて見学してさせてもらって、それから入れてもらって、で毎週金曜日の午後なのでちょうど時間的にも良かったので隣は4台これがで、結構毎回20人近く来てやってるんで活気があっていいかなと思ってでちょうど知り合いもいて、ママさんバレーで一緒だったのもう昔ね
では講師で葛飾区ダーツ協会副会長の黒田さんにお話を伺います。
ダーツを始められたきっかけもしあったら教えてください。
きっかけは単純に多分よくある飲み会のお酒飲んで二次会でみんなでちょっとやるみたいな感覚だったんですよ。でそこで負けず嫌いなところがあったっぽくて、で自分でダーツ買ってやっていくうちにだんだんそのダーツがメインになっていってっていう感じだったんですね僕の場合は。
飲み会じゃなくてダーツが主になっていってっていう。
そうです、そうです。そっちにはまっていって週にダーツだけ行くっていうのが増えていって、そしたらどっかのお店で働いた方が今度いいんじゃないかと思って、でお店で働き出して、でそうやってるうちにここがあのダーツの協会があって地元だったし、じゃあちょっとそこに参加してみようかなっていうのが始まりでしたね。
今日指導されてて皆さんの上達具合いかがですか？
やっぱあの物を投げるっていうことって結構特殊なことだったりすることが多いんですよ。やっぱりあの昔やってらっしゃる方とか、あの野球やってたとか、そのバスケットやってたとかっていうのはその投げる感覚っていうのをつかみやすいんですけど、そこになるまでに結構苦労される方がちょっと多いかなっていうイメージではありましたね。
日常生活で何かを投げるってことはあまりやらないですもんね、はい、
なかなかないので、イメージしやすいのが僕がやるような紙飛行機投げるとか、あとあの布団叩きやるじゃないですかあの埃叩いたりするやつ、ああいう感覚が近いかなっていうイメージ言ってるんですけど、共感してもらってるのがちょっと分かんないです。
日頃の動作に合わせてイメージを持ってもらうっていうのは大事です。
そうですね、なんかちょっとこう分かりやすい、イメージしやすいものを頭に浮かべてもらえた方が伝わりやすいかなっていうのはありますね。
なんでハードにまた行こうと思われたか。
ソフトダーツをやってるのって結構その得点が出て音が出て派手で楽しいんですけど、なんかその音が出ないもののかっこよさみたいなあって、ダーツが刺さる音だけするみたいなのがかっこよかったのと、あとたまたま行ってたところにあったっていうのが結構大きくて、
見かけないですもんね。
もう今潰れちゃったんですけど、立石にあったイーグル立石があって、僕そこであのスタッフもしてたんですけど、でそれがあったから余計に、バーだとちょっと入りにくいけどあそこはちょっと入りやすかったなっていうの、路面店で中の様子が見えるって結構珍しかったですよね。
最後に講師で葛飾区ダーツ協会会長の渋谷さんにお話を伺います。
生徒の皆さん出来はいかがですか？
最高にいいです素晴らしい、楽しく、ね、やっていただいてるんで、しかも、ね、結構皆さん興味があってやっていただいてるんで、逆に言うと、興味があるときが一番ものって、何でもスポーツもみんなそうですけど伸びるときだと思っております。
ダーツの魅力ってどういうところにありますか？
ダーツは簡単そうでなかなか入らない、逆にそれが面白い。簡単にできるスポーツってそういうスポーツはないんですけども、上手い人もいるし向上心が出る、あとは点数の計算とかもあって脳トレにもなるんで、私はすごくいいかなと思います。
受講生の皆さんが、うん、計算がすごく早くて私びっくりしました、ね、
すごい早いですよ、大したもんです。逆にちょっと一点間違えたとかいうのもあって、またそこも楽しいですよ
運動もできてなおかつ脳トレにもなるダーツ、はい、すごいですよね、
はい、障害スポーツっていう形で位置づけしております。
ちなみに渋谷さんがダーツを始められたきっかけ教えていただけますか？
お店で働いたらそこにダーツボードがあったという、それも33年前か。
そうなんですか、
はい、
今ソフトダーツがだいぶ流行っているというか、うん、若者にも人気があるものだと思うんですけれども、うん、はい、ハードダーツが最初からじゃあお店に来たっていう形ですか？
は
い、
ソフトダーツはまだ最近なもので、ハードダーツはもともと40年以上前かな、日本に来て日本ダーツ協会というのができて、そこで自分は一応プロとしてもやっていました。まあ一時ちょっとやめてましたけども、また葛飾ダーツ協会っていうのが発足するにあたってそれを知ってここに入ってきたという形です。
ダーツって何が一番大事だと思いますか？
やっぱり集中力、うん、技術はもとより集中力、あとはもっともっと、ね、皆さんに学んでもらいたいのはマナーですね、うん、若い人どんどんソフトダーツの方は増えてますけども、やっぱりお酒絡んで投げてる方いらっしゃるんですが、それは構わないんですが、ちょっと態度が悪くなったりとかする方も多々見受けられているので、その辺もちょっとね、みんなで楽しくダーツをやっていただければいいかなと思っております。
お酒を飲むとちょっと気持ちがね大きくなっちゃうと
か。そうなんですね、確かに確かに、もうそういう方をいっぱい見てきてました、まあ、自分もそうでしたけどね
今後ダーツをどこかでやりたいなって思ったら、またこういった教室ってありますか？
今葛飾区ダーツ協会では、今回は今やってるのは春夏向けのダーツ教室水元会場、今度は秋10月11月に奥戸会場でまた3日間ダーツ教室というのをやる予定でいます。
ここまでは6月7日土曜日に水元総合スポーツセンターで行われました初心者ダーツ教室の様子を波代理香がお届けしました。 1回2時間30分合計7時間30分の教室でしたが、講師の先生曰く皆さん上達が早かったそうです。できるようになるとね、もっとダーツが上手くなりたいと思うようになりますよね。私実はマイダーツも持っているほどソフトダーツが大好きなんですけれども、今回の講座はハードダーツ。ソフトダーツとの大きな違いはダーツの先端です。ハードダーツは先端が鋭い針になっています。そのためダーツ自体も少しソフトダーツよりも重くなっていましてね、試しに私も投げさせていただいたんですけれども、感覚がかなり違いました。そして参加者の皆さんが本当にすごいなと思ったのは、これもソフトダーツとの違いなんですけれども、計算をねその場でしなければならないんですけれども、2桁3桁の3つの数字の足し算引き算がね本当に早くてびっくりしました。体も動かすし頭も動かすダーツ、皆さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログに画像も掲載していますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は6月15日日曜日に立石地区センターで開催の講演会、ゲームとネットとの付き合い方、子どものゲームと依存についてにお邪魔する予定です。お楽しみに。